9月最初の週末です。夏のセミシグレが静かな虫の声に変わり、季節が移ろう頃、皆さんの地域ではどんな音が聞こえていますか？あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んで、幸福の科学で説かれる仏法真理を様々な角度からお届けしている番組です。さて、近年仏法真理の中でも特に地獄についてはこれでもかというほど何度も取り上げています。それには理由があるからです。霊的なことや信仰を否定する唯物論、無神論が広がり、善悪の逆転までもが起きている現代、ある意味人類の心が最終的に試されているような危機を迎えている、そう考えているからです。時には映画や小説という形で霊的真実を描き、人々に揺らぎを与え、こうしてラジオでもお伝えする。例えば2023年1月に発刊された大川隆法総裁書き下ろしの小説地獄和尚もその一つです。聞こえてきたのは地獄和尚応援歌、小説地獄和尚、大川総裁の法シリーズ地獄の法とリンクした衝撃作、悪事を働いた者たちを次々と成敗していく正義のヒーローならぬダークヒーロー地獄和尚。尺上に饅頭傘、黒い包囲のその下はふんどし、かっこよすぎます。真理を知っている読者の誰もが胸のすく痛快さ、想定外の畳みかけ、終盤は世界の軍事情勢までリアル。早く映画化してほしい。地獄和尚のファンはたくさんいます。発刊から3年、先頃この小説についての対談本が発刊されました。小説地獄和尚ヨワです。小説を読んだ方も読んでいない方も、このヨワを読んで改めて認識を正されることも多いと思います。今日の天使のモーニングコールはこちらを紐解きながらお送りします。エルカンターレ創造館からお送りする天使のモーニングコール、提供は幸福の科学、幸福の科学出版、パーソナリティは白倉律子です。幸福の科学出版から新たに発刊された書籍、小説地獄和尚ヨワ。ヨワとはこぼれ話、裏話といったところでしょうか。対談という形で進むこのヨワを読んでいると、また改めて小説地獄和尚そのものを読み返してみたくなりました。地獄和尚は人間界の寿命を決め、どの地獄に送るかを決めるというダークヒーロー。しかしその実態は深い人間性を持ちつつ徹底した人類愛を持った方として仏の使いであることが描かれています。小説やヨワを読んでいて改めて衝撃を受けたのが、まさか自分が地獄に落ちるなんて思っていない人が厳しい裁きを受けているシーンです。地獄の諸相については法シリーズ地獄の法に詳しく説かれていますが、実はこの小説は地獄の法の理解をさらに深めるために大川総裁が書き下ろしたものなんです。暗い人心を極めた政治家、成功と富を手に入れた社長や会社役員、立派な人はたくさんいらっしゃいますが、この世だけの幸福成功を求めた人は地獄和尚にご用心ください。 書籍黄金の法にはこう説かれています。この世で地位や財産、名誉を得ることにいくら汲汲としたところで、そうしたものは死んであの世へ持って帰っても何の役にも立ちません。この世で総理大臣だったとしても、一流商社のワンマン社長であったとしても、死んで地獄へ落ちて、地獄の鬼がその人の肩書きを見てひれ伏すということはありえないのです。またこの世で億万長者となって贅沢の限りを尽くしたとしても、それが天国へのパスポートになることはありません。自家用のヨットや飛行機、定期預金証書、大豪邸、そうしたものはあの世へは持って行けないのです。いくら有名人になったからといって、地獄の鬼は釜の湯の温度をたとえ一度といえども下げてはくれません。小説で地獄和尚は、地獄は名前や名誉のある人を丸裸にするところなんじゃとも言っています。たとえ嘘や方便を使ってこの世的には罪に問われることはなくても、この世で逃れてもあの世では逃れられないと大川総裁は世話の中で明言されています。ここで思い出されるのが、去年公開された映画ドラゴンハート霊界探訪記の閻魔帳のシーン。閻魔大王の前に引っ立てられてきた様々な肩書きの人たちが申し開きをしていましたが、見事閻魔大王にテニスボールを当てられ、おのおのの地獄に落とされていました。地獄の方にはこうあります。知られずにやったからいいだろうと思っているような人、闇の中でわからないようにやって捕まりもしなかったというようなこととか、強盗、窃盗、その他犯罪にあたる行為をしても、この世の法の網で裁けなかった、この世の警察官に捕まることもなく裁判されることもなく逃げおおせた、あるいは知能犯で頭を使ってそれと同じ内容にあたることを他の人にやらせて、自分は知らぬ存ぜぬで逃げたというような方ですが、こういうものを絶対に逃さないのが閻魔の裁きです。地上では証拠がなければ裁けませんけれども、この閻魔の法廷においては証拠は霊的に全部出てきます。生きている時に人間としてやったこと、思ったこと等は全部記録されているのです。バレなければいいだろう、人に知られずに助かったなんて思っている人、この世ではうまく逃げおおせたと思っても、あの世まで貫いてみたら決して因果の理法はくらませないというのが真実です。もし悪事が見逃され、反省の機会が与えられなかったとしたら、その人の魂は汚れ、 病んでいきます。しかし地獄は魂の病院であるとも説かれるように、因果の理法によって確実に反省を迫られるからこそ、何度でも人生のやり直しが許されているのでしょう。一見地獄は悪魔が支配していると思いがちですが、実は地獄をも仏法による支配が及んでいると地獄和尚も説いています。小説の後書きでは、地獄和尚はブッダの説かれた仏法真理を地獄界全体をも統括する真理の網としようとしているともありました。地獄は仏から見放された世界ではなく、地獄すら仏の慈悲の中にあることを知っていただきたいと思います。それではここで2022年に説かれた大川隆法総裁の説法、地獄入門の抜粋をお聞きください。
天国地獄がある理由は、もう一つはこの世の法律の網を抜けてうまいことやったと思っている人でも、あの世の網は越えられないということがもう一つあるわけですね。まだこの世でちゃんと犯罪のなんていうか償いをやった人は、まあ、少しは罪減ってると思いますよ、まあ、それで許されるかどうかはまだ分かりませんけども、罪は少し減ってると思うが、この世で例えば殺人をやったとしても自分は見つからなかったということで逃げ延びたと、助かったと思って、この世ではちゃんと名誉ある職業で、終えたと思ってても、あの世では必ず閻魔様がいて、閻魔様の前でその罪業は暴かれると、まあ、昭和の鏡という昔ながらのものがありますけども、まあ今であれば昭和の鏡というよりは、まあ映画のスクリーンとか、まあ、テレビのスクリーンとか DVD とか、まあそんなものになるかもしれませんが、人生をそうしたトピックスをバババババッと映し出して自分で見て反省させ、お前このこういう人間お前ならどう思うかっていう、まあいうのをエビデンスを出される。そして他にバーシーンじゃないけど、まあ他に親類縁者とか友達とか、まあ、亡くなった方が来ていて、そしてみんなの意見もありますけども、大体これは地獄かなとまあ思うところまでは、まあ、一応見せる、そしてまあ地獄巡りが始まるという、まあ、ことですね。そういうことが、まあ、起きるわけですね。だからこの世の法の網をかいくぐって、例えば刑法に引っかからなかったからダメ、刑法犯だけが地獄行くと思っていらっしゃる人もいると思うんですが、天国地獄考えててもね、刑法犯とか民法で例えば借金いっぱいして踏み倒して逃げたりしたような人だって、まあ、なるかもわからんと思ってるかもしれんけども、まあ、一応は、まあ、法律に引っかからないで生きている人は善人で、引っかかった人は悪人と思ってる傾向はあると思います、まあ、第一段階でそうかもしれないけども、法律で裁けなかったものもあの世では象徴的には閻魔様、あるいは閻魔大王、あるいは鬼たちですね、赤鬼青鬼に当たるもの、これ昔話とみんな思ってたけども、最近の霊言等で、赤鬼の霊言等で実際に実在するということがもう出てきておりますので、いるということですね。まあまあ、おそらくはその罪人の目にはその赤鬼青鬼に見えているかもしれないけども、まあ、別の人の目から見たら全然違うように見えてるかもしれませんね。検察官に見えてたり、閻魔大王裁判官に見えてたりするかもしれません。地獄とかいうところではその人の心によって違うような世界が見えてるので、違うように見えてるかもしれませんけれども、まあ、裁きは確実に降りるということですね。それから地獄巡りっていうのもあるということですね。いろんな地獄、その犯した罪にあった地獄がいっぱいあるので、そこを順番に回っていくっていうことが始まる。これは2000年代に入って現在で事実ですということを私は言っておりますので、これ言える人はもうほとんどいないので、まあ言うしかないなと思っています。
お聞きいただいた説法は、地獄の法 第一章に収められています。小説地獄和尚はこの地獄の法をより多くの人に知ってもらうために書き下ろされた小説でもあります。地獄の法、小説地獄和尚、小説地獄和尚世は3冊合わせてぜひお読みいただきたいと思います。なお、ちなみに私はこの収録に寄せて鬼学入門、それからこの度発刊された幸福の科学の海内経典なんですが、草津赤鬼の霊言なども読み返しておりました。では地獄和尚応援歌、時間の許す限りお聞きいただきます。8月30日リリースとなっています、エルカンターレ大川隆法オリジナルソングスより、綾野で地獄和尚応援歌。
地獄和尚が現れた、わっふんふんふん、わっほっほっほっほ、ふんどし一丁で現れた、ほっほっほっほっほっほっほっほ、悪いやつらをやっつける、わっほっほっほっ、電撃一閃じゃないけど、炭の黒焦げと影の黒焼き、ハッハッハッハッハッハッ、全近代的戦いをやるのさ、悪人たちは驚いて、どうしたらいいかわからない、地獄和尚はやっつける、とにかく悪いやつをやっつける、それが使命だ、地獄の亡者ども、晴れた滝でホイホイ、お前らゴキブリをホイホイ、バシッとバシッとバシッとバシッと叩き続けて、まだ気が済まないから火で燃やす、ボワボワボワボワボワ、
綾野で地獄和尚応援歌。全国の CD ショップや通販サイト、各種音楽配信サービスもチェックしてみてください。ではここでいくつかお知らせです。多くの方に地獄と人々の心の関係など霊的真実を学んでほしい、幸福の科学では折に触れて人々に必要とされるセミナーを開催しています。9月13日日曜午後1時からは、全国海外の主な商社や支部などで、小説地獄和尚から学ぶ死んでから困らない生き方セミナーが開催されます。地獄は昔話の作り事ではなく、天国地獄を決める閻魔様は実在する、死んだらどうなるのか、後悔のない人生を送るにはどうしたらよいのか、そうしたことを知りたい方はもちろんどなたでもご参加いただけます。興味のある方はお近くの幸福の科学までお問い合わせください。天使のモーニングコール放送開始35年を記念した放送会で、皆さんのメッセージをご紹介したいと思います。来る10月6日天使のモーニングコールは、1991年の放送開始から35年目を迎えます。長きにわたって番組を愛し支えてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。この記念会にあたる10月第1週の天使のモーニングコールを前にですね、皆さんからメッセージを募集して、その10月第1週の放送の中でご紹介したいと思っています。メッセージテーマは、 あなたにとっての支えてくれてありがとう。あなたにとっての支えてくれてありがとうです。例えば日頃なかなか伝えることのできない家族への支えてくれてありがとう、今はもう直接伝えることのできないあの人への支えてくれてありがとう、その時は気づかなかったけど今になって身にしみる支えてくれてありがとう、などなど、あなたの心に浮かんだ支えてくれてありがとうをぜひお聞かせください。メッセージは番組の最後にご案内する公式サイトのメッセージフォームからでも結構ですし、はがきなどでも受け付けています。皆さんからのメッセージぜひお待ちしています。北陸での大雨の報道を知ってこの収録に臨んでいます。本当に全国各地でいろいろな災害が起きていますが、いつもこの番組ではスタッフ一同皆さんの心の平和守られることをお祈りしています。何があってもおかしくない、そんな覚悟とそして未来への希望、これを忘れずに生きていきたいものですね。そんな皆さんの心を後押しできるような放送を心がけています。天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。